ハレルヤ。素晴らしいイエス様の名前を賛美いたします。イエス様は私たちの罪と死の法則から解放してくださるために十字架の上で勝利してくださいました。このイエス様に従って行くならば、私たちも勝利の法則に乗っかって罪と死、呪い、この中から命へと、勝利へと導かれていくことができます。この素晴らしいイエス様を今日も褒めたたえます。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、十字架の上で勝利してくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。今日私たちをこの命の御言葉、この勝利の源へと、私たちをますますその深みへと導き入れてください。語るしもべらの唇を清め、また預かる人々の耳を通りよくし、我ら一同ともどもが今日この悪魔サタンのその企みを見極め、見破り、そして本当にあなたの命にあって正しく的を射た歩みをしていくことができますように。もはや的を射ない的外しの歩みは、それはさよならして、あなたの命の誠に命の道、誠に理にかなった的を射た道を歩む秘訣を、あなたが今日示してくださいますことを感謝いたします。どうかあらゆる敵の企みから我らを守り、あらゆる誘惑や、またこの礼拝を、御言を邪魔する者どもを、主よ、あなたが今縛り付けて、そして踏み砕いてくださいますように、我ら自身がそれを積極的に縛って踏み砕いて、そしてあなたの命の深みへとますます入り込んでいくものでありますように、どうかあなたが導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうも悪魔の技を暴露する系のメッセージになると、なんか攻撃がいろいろあるようでして、ね、まあ、この手法もね、すり上がったと思ったら全部斜めになっていて、ちょっともう一度全部すり直し、まあ、直前になってしまったり、あるいはもろもろ、まあ、間違いしてしまったりとか、まあ、そういったところあるんですけども、特に今日見ていきたいのは、ね、果たして、ね、このことが神様から来たものなのか、それともそうでないものから来たものなのか、その見極め方、それを今日は見ていきたいと思います。クリスチャンである人は誰もこのような葛藤に陥ると思います。果たして今私の思いの中に浮かんだこと、あるいはこの目の前にポンと置かれたこの道、これは果たして神様から来たものなのか、それとも自分の肉から、あるいは悪魔サタンから来たものなのか、果たしてこれを取っていいのか悪いのか、この今起きている出来事、これはもう忍耐して受け入れるべき事柄なのか、あるいはもう主イエスの見慣れて出ていけって排斥するべきことなのか、そういった見極めの仕方において混乱を覚えているクリスチャンが結構多いんですね。
賢い人になりましょうよ。どういうことかって言ったら、最初から結果を見てから動くのが主にある人なんですね。どういうことかって言ったら、イエス様の御言葉は始まりを教え、経過を教え、そして最後を教えてくれるんですよ。でも私たち自身の頭の中から編み出したものというのは、始まりは教えるものも経過を教えることもなく、結果をね、正確に教えることもないですね。人が私たちに教えたと言って、人から教えられたものが私たち自身を成功へとまっしぐら歩んでいくということはありません。人はどういうわけだか、不確かなものをものすごく信じて、確かなものに対して信じない不信仰な気持ちが多いですね。御言葉というのは始まりも経過も結果ももう明らかに教えているのに、この御言葉を去っておきするんですけど、信じてない人が去っておきするのはそれは当たり前ですよね。だけど信じている私たちが、この御言葉が私たちに言わんとしているところを去っておきして、自分の考え方、自分の経験、世の中の常識、成功法則、人から教えられたこと、不確かなものなんですよ。なのにそっちの方を選びやすいということはどういうことなんでしょうか。人は親しみを覚えるものに信頼を置きます。 だから一番親しみを覚えているのは誰ですか？子供は親に一番親しみを覚えているから一番信頼する、ね、子供はそうだとして、親はね、子供は裏切ってばっかりいるんだけど、本当はね、ちっちゃい時から言うこと聞かなかったりね、そして意のままにはなっていないんだけど、信じてあげたいという気持ちが強いゆえにね、いつまでも子供のことを信じよう信じようとして、いつもね、泣きを見るのが親なんですね。でも親子関係っていうのは、いずれはね、自分が親になり、同じ苦労を重ねていながら、自分が親にやったことを思い出して、ああ、あの時悪かったわと思って、少し親孝行というところにこう手戻りということもあって、この関係を回復することは、まあ、可能なんですけれど、その他もろもろというのは、壊れてしまったものを私たちがまた再び取り戻す美しい形にね、またそれを直すということはできないですね。親しみを覚える人間関係というのが一番がこの親子関係なんですよ。だから失敗 しながらでも、まだね、本当にまだ信じ合ってまだやっていくんですね。でも世の中において人間関係はどうなんでしょうか。あらゆる人物ことを通して、私たちのこの人間っていうのは営まれて生きているんですけれど、世の中において私たちが失敗してしまったものというのは、ね、それを、ね、元に戻すということは無理です。人間関係もそうだし、失敗してしまったその仕事もそうだし、壊してしまった、ね、ものもそうだし、ということなんですけれど、本当に失敗する失敗しないという、私たちの人生においても本当に一大事なんですね、ということなんだけど、この失敗する成功するということにね、慎重に自分をねかけて、そして何かしようというね、そういう人が本当に少ないですね。一生懸命やって失敗したでしょ皆さんね。一生懸命やって夫婦関係失敗しました。一生懸命やって親子関係失敗しましたね。一生懸命やってね、お友達との関係もダメになってしまいました。一生懸命やってね、あれこれもダメでした、これこれもダメでした、ということ、これがもう私たちにはもう常日頃ね、月物みたいに付きまとうもので、これがそうなんですけれど、一生懸命っていう言葉の中に、人はね、もう一生懸命大好きなんですけれど、一生懸命という言葉の中にそれに見合う成功がないということは、これが問題なんですでしょ。一生懸命やったんですもん、ね、今日私たちが本当に跳ねても飛んでも、ね、何をしても手に入れることはできなかったこの成功、成功の法則というもの、なんでそれが手に入れることはできなかったのか、どうすればそれを手に入れることができるか、どうしたら私たちがそれに沿っていけるものになれるか、ということをこの御言葉から今日はっきりと私たちは学んでいきたいと思います。しっかりやった方がいいよ。んキリストにある1時間2時間をしっかり皆さんが過ごすことができたら、皆さんの人生は幸いなはずなんですよ。1年間心がけて霊と真に満ちた礼拝を捧げて、よく主に聞いて、聞いた言葉を聞き従ってみなさい。皆さんの人生がどのように変わるのか、人間関係がどのように変わるのか。ここでね、油断するものはおバカさんだよ。いい？世の中で油断しないで生きようとしてる。でも皆さんが世の中で油断しないで生きていこうとしてもね、世の中は皆さんを滑らすんです、ね、それで滑ってつまずくで、ね、そうなんですということなんだけど、イエス様は皆さんを滑らすことはありません。つまずかすこともありません。そのお方の前にいて緊張しないで、皆さんを滑らす人物ことの前に置いて緊張する、そんなおバカなことはやってはいけません。この1週間滑らずに、しっかりと世の中において勝ち得て余り合いある、ね、そういう自分になりたい と思うならば、イエス様の前で今滑らないでください。注意しても滑る人は災いの人だよ。呪われた人だよ。注意を怠るということはね、私は呪いを受けても災いを受けても結構ですっていうことですよ。今言いました。世の中のことは人物もろもろが私たちをね、味方することはないです。私たちも人を滑らせ、自分も人によって滑ってしまう。これが私たちの人間の常なんですね。今日滑らないためには何を私たちが覚えるべきか、そしてやってもやっても失敗してしまう、このね、本当につまずき、惑わされ、そして苦しみる、苦しみを与える、この失敗というものをどうすれば自分の中から遠ざけてやっていけるかということをしっかりと覚えてほしいと思います。しっかり覚えたいですか？しっかり覚えたいですか？
アメン、
ハレルヤ、そうです。
でクリスチャンがよく、悩むところ、今目の前に置かれているこのこと、この思い、果たして天からのものなのか、それとも地の下から出てきたものなのかって、自分の心の欲望からのものなのか、それとも聖霊様のものなのか、これの見極め、これどうやってするんでしょうね。なんとなく、あ、私今聖霊に満たされてるんじゃないかって、これきっと神様から来たもんだよっていう、その気分が、それ、で上からのものになるんでしょうか、上からのものは皆さんの気分によって左右されるのかどうか、そんなことはないですね。絶対に、間違えないという保証はありません、夢を見るとか、先ほども、最近夢を見るんだよ、そういうふうに、言った方がいるんですけども、でも、夢よりも御言葉の方を気にしましょうというのが答えでしたね。そうです、御言葉、夢とかあるいは思いとか、それは間違えることがありますけど、御言葉、これ絶対に間違えないですね。 100% 間違えません。ですからそういった場合、どういうふうに基準に、していけばよいのか、これ御言葉に従って歩むこと、御言葉に何て書いてあるか、それを気にするべきです。でこの、果たしてこの上からの思いなのか、それともそうじゃないのか、その見極め、ちゃんとヤコブ書に、書いてあります。ヤコブ書の、3章の17節、お読みしますと、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。アーメン。上からのものの性質がこの、3章17節に書いてありましたね。上からのものは第一に純真、純真という言葉、これギリシャ語ではの原文では、ハギノスという言葉です。ハギノス、これ純粋さとか、あるいは清さ、あるいは、単純とかシンプル、そういった意味もあります。表裏がないという意味があります、表裏がないことですから、もし今何か思いが与えられた、あ、これ上からの思いかなって、その思いの中に、もし、私が、この道に行くならば、人からこういうふうに見られて、でそれであの人もきっとこれこういうふうに変わるだろう、そういう、ちょっとややこしさがあれば、これシンプルじゃないんですね。上からの思いはシンプルです。迷いようがないものです。そして清いものです。ハギノス、ちょっと聞いたことのある響きかと思います。聖霊のギリシャが、プネウマハギオンって言うんですけども、ハギオン、要するに清さ、聖なる趣、この聖なる趣、清さ、これは純粋なものです。シンプルなものです。ですからまず上から与えられる思いはシンプルなものであると思ってください。ちょっとややこしいもの、あれこれと、ちょっとざわざわざわざわしてくるものではありません。聖霊様は清い霊です。ですから上からの思い、それは、まず清らかで裏表がないシンプルであるということです。ですから、まず裏表がないもので、そしてその次、 第一に純真でした。次には何て書いてありますか。平和ですね。平和と書いてあります。平和があふれるもの、ペレニコスというギリシャ語ですけども、平和、これ平安があふれるとか平和があふれる、ね、そういう、意味のものです。平安があふれてくるものですから、上からの思い、それは心の中から平安が、ね、あふれてくるものです。不安があふれてくるものではないんです、ね、まず上からの、ね、聖霊様の不安があふれてくるものじゃないですね。聖霊様の名前にふさわしく清いものであり、ね、シンプルなもの、そして平安にあふれてくるものです。たとえ、ね、この道、ね、与えた、これ果たして上からのものかどうか、ね、不安がわーっと来る、これは上からのものではないです、ね、平安があふれてくる。でもこの道に進んだらちょっと私、ね、どうやってやっていけばいいのかなって、お金がないじゃないですか、ね、あるいはちょっと、私そんな能力がないからそんなふさわしくないんじゃないでしょうか、ね、そういった思いが来たとしても、平安、ね、喜びが溢れてくるならば、それは上からのものと見ていいでしょう、ね、不安が湧き起こってくるものではないんですね。ちょっとこの道なんか簡単そうだ、 あれもこれもしてこうやって儲けられる、今日の心がざわざわざわざわするときは、その道は行かない方がいい道です。
世の中の抵抗者たちは特徴があるということを皆さん知っておいた方がいいと思います。どういうことで、いわゆる成功者というのはみんな先駆者なんですね。先駆者としてのそのアイデアがあり、そのものの成り立ちがあり、そして一番最初に始められているから、一番最初に始められているから、その人が初めであり、その人からね、出たものが利益を編み出したときに、その人に全部集中してくるんですね。だから大きな金持ちというのは、まず一番大きな金持ちというのは、煮ても焼いても減らないもの何？使っても使っても減らないものは何？世の中で分かってないな。煮ても焼いてもね、使っても使っても減らないものがあるんだよ、世の中に。それはそれはそれはそうですよ。でももう一つあるんです。土地なんです。手放さない限りね、煮ても焼いてもね、何しても、すり減ることないです。ね、だから、天が与える、本当の金持ちというのは、一番安定している金持ちに土地を持ってるんです。その人の手に入ると土地が減らない。で、その人の土地はいつも物を生産して、人を便利に豊かにしてくれるんですね。ということなんですけど、次、その土地がない人たちがまだ金持ちになる方法があるんですね。で、それは何かって言ったら、主がピカピカって与えてくださったこのアイディアというものなんですけれど、今今世紀において大きな金持ちというのは、物で金をね、儲けた人っていうのは、それはね、もう前の世代の話ですよ。今の時代において大きな金持ちというのは、みんなアイデアで、ね、金を儲かっているんです、ね、皆さん今肌身離さず持っているこの携帯電話、これに関連して、金持ちになっている人たちというのはみんな若い人だ。ピカピカとアイデアが与えられて、それでそれに関連つけたお仕事をしたら、世界中が彼らのお客さんになった。今ここにいる私たちも彼らのお客さんになって、彼らは1秒にいくらずつ今儲かっている、ね、でそれが今の金持ちたちのことなんですよ。だから今は物が溢れていて、そして大体のものがあるから、今なんかを真新しいものを発明しない限り、ほみこさん立ってください。礼拝の途中、あなたの名前を今言ってちょっと申し訳ないけど、 志なくしてその悪い癖は治りませんよ。わかりましたか。すいません。ですね、一人も漏れてほしくないです。私は今お話しされていること一人も漏れてほしくないです。みんなが聞いて、みんなが、ね、解放されて、みんなが祝福されて、時々すごく心が迷いがあるんですね。インターネットを通してこのメッセージを聞いている人がたくさんいるから、ここで私が誰かに対してお話ししたら、多分の他の教会ではもうないことなんで皆さんびっくりしますよ。でも私たちの教会に与えられている人を一人もかけて私たちは前進したくないです。一緒に前を見て一緒に行きたいんです。だから私は幾度もなく何度でも皆さんに言わなければならないことがあるとするならば、私は言います。これを意地悪と考えるか、戒めと考えるか、愛の無知だと考えるか、それは皆さんそれぞれの自由だと思いますよ。でも少なくても言っている私は意地悪ではありません。自分が恥をかく決心をして今言ってるんですよ。言われたあなたの顔は見えないけど、言ってる私の顔は見えますよ。行った先で2分も経たないうちに同じことをするというのは良くないですよ。神の前で非常に良くないことです。金輪際やめてください。アーメンです。失敗しても、ね、まだも飽き足りず方法を変えようともしない、そして、ね、なんとか対策を立てようともしないで、私たちはああまだやった、今回もダメだったかということで、自分で自分を、ね、悲しみ打ちしがれ、まあしょうがない今度からまたやろうって自分で自分を励まし、根拠ない言葉でまた次のステップに行こうとしているんです。だから成功している人たちより失敗している私たちの方がはるかに多いということなんですけど、神様は親切にこの御言葉の中にあらゆることに対して、人に対して、物に対して、ことに対してどうすれば勝利をできるか、そして勝ち得て余りあるものであるかということをもうこと細かく教えてくださってるんですね。世の中の契約というのは、ね、お互い様でその契約事項に対して責任を持ってそして守らなければならないということはありますけれど、でも相手契約さ、ね、契約先の相手も人間ですので、その契約を守れないということで契約がパーになってしまうということはしばしばありますよね。でもイエス様と私たちの契約は一点一角も狂うことなく、これは全部イエス様の方は守り行い、そして私たちにこれとこれとこれを保証するということは聖書にこと細かく書いてあるんですね。だからこれ信じるべきなんですよ。なんで鼻で息を知っている人、ね、散歩歩いたら心が変わるかもしれない人、その人が自分と話したことはあんな固く信じて私たちは失敗するの？なぜか分かりますか？人は見えるんですよ皆さん、ね、秋夫さんがこうやって見ると見えるの、ね、見えるから、見える秋夫さんが言ってる言葉、秋夫さんの表情、それを見て自分の見解の中でこの人を信じていいか信じちゃいけないかということを計りごとに乗せて、 そして自分に信じるという値に達している人は信じるんですよ。自分の信じるという値に達していない人はわけもなく、その値のゆえに私たちは信じないということで、信じてはいけない人を自分好みの言葉を言った、行動したということによって信じてしまい、信じていい人を自分好みの言葉じゃなく厳しいことを言ってる人だということで、同座げ、毛嫌いして、そしてその人を蹴らしてしまい、それで失敗する、こういうことが私たちのもう中でずっと起きていることなんですね。ものを見て失敗したのが誰ですか？漱石に出てくるよね。ものを見て失敗したのは誰？アダムとエバだよね。ね、そうです。見たものの中に確かなものはないよ。見たものはね、見て今存在しているものは、ね、見えない神の仰せられた言葉によって存在しているということなんですよ。なのに見えない神様が仰せられた言葉もない、ね、人が言ってることを、ね、自分の好み以下によって信じたり信じなかったりということによって私たちは今失敗をしているわけなんでしょ。やめようよ、ね、あなたも私も鼻で息を吸うもの、ね、神様が常って古墳だってればこの世にいない命たちですよ、ね、この儚いものの中に何の真実がありますでしょうか、ね、自分も含めてこの鼻で息を吸っている人の中に、ね、何の真実がありますでしょうか、ね、お腹が空いている人に私たちがちょっと私ちょっと行ってくるからこのパンちょっと見ててねって言ったら、お腹が空いてるからそのパン食べちゃいますね。でも自分の見た目はこの人をパン、ね、ちゃんと守ってくれる人に見えると思ってるから私たちはその人にお願いするわけなんでしょ。だから見た目で物を見て人を見てことを聞いて、そしてやることには必ず、ね、失敗ということがあるんですよ。なぜかというと見ているもの、それに対してイエス様がないからなんです。今日の御言葉はパスタが言ってるじゃないですか。今その人にこれがあるかどうか見なさい、あなたにこれがあるかどうかを見なさい、確認しなさい、ね、それで今やろうとしていることを、ね、相手が私にさせようとしていることの真意が分かりますよって言ってるでしょ。しっかり聞いて今までの失敗というものを、ね、習慣的に繰り返す、失敗したこと、まあしょうがないか今度またやるさ、ね、まあしょうがないか今度またやるさ、ね、習慣的にこの失敗すること、もう今日からはもうさよならしようよ、そして人に対しても物に対してもことに対しても必ず一つ一つ点検することによって勝つもの、勝ち得てあまりあるものになっていきたいと思います。アメン、
アメン。ですからこの思いが上からのものかどうか、ね、御言葉に照らし合わせればわかります。まず、ね、上からの思いは、ね、第一に純真、次に平和、寛容、温順でありと、ね、ありました。で、明らかに上からのものでないものもこのヤコブ書の、ね、3章の方に書いてあります。まあ、順番前後したんですけども、14節15節に見ると、ね、この思いがあるとするならばこれは明らかに上からではありませんというのがわかります。14節、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるなら誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく地に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。アーメン。ですから心の中に苦い妬み、それから、敵対心、この2つ、これ必ず人間関係から生じるものですね。妬み、 嫉妬というものは、ね、自分より相手の方がなんかいい思いをしてる、ね、目立ってる、なんだあいつはみたいな感じで妬みというものは起こってきます。また、敵対心、まあ、古語訳聖書の方では、党派心なんですけども、そのようなものも、人に媚びたり、あるいは人を気にしたり、人と比べたり比較したり、そういうところから現れてきますね。要するにこの思い、この道筋、ね、これは主から与えられてるんだろうか、ね、その心を吟味するんです。これ妬み嫉妬が混じり込んでいないかどうか、ね、敵対心がないかどうか、党派心、ね、自分のグループが良くなること、ね、他人のグループを蹴落とすこと、ね、そういったですね、思いもう例えばね、このビジネスの中において、ね、他人を蹴落として、ね、他人を騙して出し抜いて、もう叩いて脅してすかして、そういったことをして成功していく、ね、これは上からですか下からですか、
下から
下からですね。こうやって見極めていけばいいんです、ね、もう簡単ですよね。御言葉は良いものです。聖なるものです。単純シンプルなものです。裏表のないものです。また妬み、敵対心、憤り、怒りそういったものはないものですね。こうやって、ね、あ、これ上からだ、あ、これ下からだって見極めていけばいいわけです。
あのね、ま、悪いものと取引しなければ、そのもの一言が成り立たないということであるならば、それをもうあっさりやめなければダメだ、ね、嫉妬しなければ、ね、そのものが成り立たない、ね、妬まなければ成功できない。ということはどういうことなんですか、ね、すごいもう汚いものを、ね、成功しようとね、企んでるっていうことでしょ。本当の成功者っていうのは何かって言ったらね、隣の、あの、何とかの店がなければ、うちの店売り上げが上がるのに、成功絶対できない。ね。あそこの店がなかったら、うち売り上げが上がるのに、貧乏人。ね。嫉妬妬みダメなんですよ。人を祝福しなきゃ。私たちは神の子だもん、ね、神が私たちを祝福してくださったように私たちは祝福しなきゃいけない、ね、ということなんだけど、嫉妬しなきゃ、妬まなければ、ね、毛を出さなければ、毛を出すことをしなければ、これしなければあれしなければ、ね、できないということはどういうことか分かる？そうじゃなかったら商売が成り立たない、仕事が成り立たないと思われるということはどういうことか分かりますか？もうすでにそこはね、もう人がね、全部もう場所取り全部してるのだから場所取り全部してるから、誰かの場所が悪くならなかったら自分が成り立たないっていう、そういうことでしょ。なんでそんな商売するの？なんでそういう、ね、始まる前からそんな険しいことするの？おばあさんじゃ、ね、そうじゃないの。本当に成功する人たちというのはね、自分と競争する人が見えないんですよ。本当の成功者は自分と競争する人が見えないの。成功した自分の様が見えるの。自分がやった時にそこに人が群がる、群がりが見えるの。自分を蹴落とすために来る雑いものは見えないの。何かをするのにここに書いてあるリストの、ね、それが自分の中に入ってるということは、それは成功ということはないですよ。今言いましたよ。本当の成功する人は自分と競争する競争相手が見えない、ね、競争する人いないんだもん、いないんだもん、ね、あのヨルダン川を乾いた血のように歩いて生かすのが主だよ。激しい雪解け水、それをせき止めて、ね、歩かしてくださったのは主なんですよ。なんでしてくれたの？主が契約の箱を担いでいるものをまっすぐ見て言ったから、ね、蹴落としに来るエリコの人たちを見いるんだけど見なかったから、エリコの人たちより力強い主の御言葉、契約の箱 祭司、主を信頼していたから。だからね、自分たちは蹴落としに来るものが見えないんです。言いましたよ、私たちの中にこのメッセージを聞いている人の中から本当の成功者が出てこなければなりません。主は成功させたいんですよ。もう私はね、時々もうこの胸がもう苦しくなる時がある。なんでこのクリスチャンの中にこれだけ成功者が乏しいのって。西洋はたくさんいるの、特にこの日本、なんでこんな乏しいの。法則に乗っかっていないからなんですよ。成功する人、今言ったよね、邪魔するものが見えません。成功する人、今言いましたよ、自分がやっていることに人が群がることが見える。成功する人、今言いますよね、すっごいことになっちゃって、この次どうしようかって始まる前からこれがこうなってこうなって、次この次はこれをやらなきゃいけないねということがもう見えてくるんですよ、明確に。だからネタも暇ないの。嫉妬する暇ないの、余裕ないの。だから成功する人の中にはね、この嫉妬だ、妬みだとか、ここにガラテヤ書に出てくるね、聖霊の実の反対14項目だったのかな、それがないんですよ。それに引っかかる暇ないの。もう見えてるものがすごすぎて。だからこの良くないこのリストと良いリスト、それを開いて自分が今やろうとしていることが、ね、どっちに直しているか見ればわかるじゃん。それをまず仕分けするということをやっていきたいと思います。
で、今まで自分が歩んできた道、今のこの自分の状態は果たして、主の御前にいいのだろうかどうか、それの見極めについては、この、ね、先ほどのガラテヤの5章の、御霊の実、先ほど甲斐先生に言いましたね、ガラテヤ5章です。ここは天聖でももう何度か開かれているので覚えている方もいると思うんですけども、で御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。ですからこれらの実が今に至るまで増し加わっている、ね、ということであるならば、その道は、ね、御霊に従った道、主の御前に正しい道ですね。そしてこの実を結び続けている人、ね、御霊の、要するに聖霊に従って歩んでいる人は、もうたとえどんな過酷な状況、過酷なビジネス、そこに使わされたとしても、御霊の実を結んでいくんです。そこに愛がなかった、その職場に愛が取り戻され、ね、また、喜びがなかったところに喜びが、ね、不安だったところに平安が、ね、その人がポンと入ることによって、そこが御霊の実を結ばせる場になっていくんです。ね、愛、喜び、平安、ね、寛容、親切、善意、ね、もうそこがギスギスしていたところにそれらが入ってくるんです。また、ね、もう不誠実だったところに、ね、もう嘘ばっかりついている、ね、そういう誠実さがないところに誠実、ね、また柔和じゃない、ね、もうギスギスしたもうところに柔和さが入り込んでいき、自制がない、ね、もうそこがもうカオス状態だったようなところに、もう自制心がなくて好き放題だったところに自制が取り戻されて、こういう実をですね、ですから御霊にあって歩む人はそういう実を結んでいくんです。もしクリスチャン生活の中で一切その実が全然ね、もう1年経っても2年経っても結ばされない、これちょっと自分自身の思いを新たにすべきです。自分自身がね、本当に危機感を持ってこれらの主の御霊にあって歩めるように本当に求めて祈っていくべきですね。でこの、ね、御霊の実にの対極に位置するものが肉の行い、ね、このガラテヤの5章の、先ほどは、22、23節だったんですけど、この同じ章の、 19節から21節のところにこの肉の行いの実のリストがあります。でこの肉、よく言われるんですけど、肉って一体何なのか、ギリシャ語ではサルクスと言います。サルクス。でこの肉というものは、要するにですね、まあ、一言で言えば神様から離れた人間の力とか、あるいは意志とか、考え方とか希望とか欲望とか、そういったもの全般を肉、サルクスと言います。一言で言えば神から離れた人間存在のあらゆる営み、あらゆる能力、あらゆる欲望、思いの中に湧き起こってくるもの全般を肉と言います。
あのね、神から離れて生きれば生きるほど、ここに出てくるね、中4項目のこのねリストが、あのね、離れて生ければ生きれば生きるほど、これ項目がね、ピタピタピタピタと当てはまっていくんですよ。増えていくんですよ。でこの項目を持った人の中で、イエス様を信じてこの項目を減らしていく人たちがいるんですね。誰かと言ったら私たちなんです、ね、イエス・キリストを信じてから、この中4項目の中から皆さん見てください。今その中4項目をちょっと一緒に読みましょうか。カラディア書の5章18から、21までちょっと一緒に読みましょうよ、ね、そうすれば、あ、これはまだ私たちにある、私にある、これは私から離れたものという項目がはっきりと分かります。じゃあせーの、
そう、しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、宝飾、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アメン。
このねリストを読みながら、あ、これは私にあるもの、これは私にないものっていうのが皆さんよくわかると思いますよ、ね、だからもともとあったものなんですよ。だけどイエス様を信じて私たちから離れ去ったものもこの中にあるわけなんですね。だから自分がね、イエス様を信じました、でも信じる前と依然として何も変わらないということであるんだったら、これも大問題なんです ね。天聖に来る前にやっていたこと、天聖に来てまた依然としてやる、これね本人にとって大問題じゃないかもしれないけど、私たち牧会者にとっては大問題なんですよ。なぜかというと、みんなが変えられているのに一人だけ変えられない、その人のおかげでみんなの歩みがね立ち止まる、ね、なぜかというと大きな一つの家なんですよ、この教会は。一人置き去りにして去って、私たちはもうできたから進んでいきましょう。いけないんですよ。イエス様なんて言いましたか。100匹の羊がいて1匹をね失った時、置いて戻しに行くでしょ、そして連れ戻すでしょ群れの中に。その法則なんですよ。一人も置き去りにしてはいけないの。一緒に同じ場所に一緒に進んでいかなきゃいけないの。なのに今見てると大体皆さん準備ができてるんですよ、次のステップに行く準備が。できてないの。それだとみんなの足を引っ張って、そのみんなが次行かなければならない場所に、私ができてないからみんなの足引っ張ってそこには生かしていないということをしっかり覚えた方がいいよ。置き去りにはできないから、一緒に行くんだから、目標に向かって。 ですね、ここに2つのリストが出ますよ、ね、頭によって、そして闇の力によって、悪霊サタンによってということが、だからこの2つのリストを私たちはどのくらいできたか、どのくらいやめたかということで、確認していかなければ、いつまでも同じことをやってしまいます。
ここに、ね、このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません、ね、このようなことをしている者は神の国を相続できない、書いてあります。でこのしている、ね、する、こういうふうに訳されているギリシャ語は、プラッソというんですけども、このプラッソ、という言葉、これには、ね、実行するとか、あるいはやっていく、ね、強要する、そういった意味もあります。ですからこういう、ね、妬みとか、偶像礼拝とか、あるいは酩酊、遊興、享楽、ね、そういったもの、それを、ね、なんか強要したり、ね、あるいは強要されてしまって、しなくてはならない、あるいは、ね、この酩酊遊興、これを実行していく、やっていく、この道にやっていく。でしかもここですね、ギリシャ語では現在形能動態の動詞になっておりますから、ですから自ら進んで、ね、意図的に自主的に好き好んで遊興、酩酊、ね、偶像礼拝、魔術、ね、そういったものを好き好んでやっていくものは、ね、神の国を相続することはできない。でここで問題なのが、ね、好き好んでじゃない、もうやめたくて仕方ない、酒飲まずにおられない、やめたくて仕方ないのに、ね、不貧困、汚れ、公職とか、ね、そういったものをやめられない、もう怒る性質、妬む性質、人々を分裂分派させる、そういう性質、やめたいんだけども、でもどうしようもないという人、ね、こういう人どうすればいいか、こういう人に対しても主は解決の道を、ね、しっかりと開いていてくださってるんですね。ローマ人への手紙の8章です。
ローマ書の8章
ローマ人への手紙の8章で、要するにですね、それら肉の行い、肉の技、これですね、結局肉の頑張りで何とかしようと思っても無駄だということが書いてあるんです。例えばここにコップがあるんですけども、このコップ、ね、汚いってなってしまったら、汚い雑巾で、ね、拭いたら、これきれいになってまた再び飲み物に使えるでしょうかね。ちょっと汚い雑巾で拭かれたコップは嫌ですね。それと同じです、ね、皆さんも汚い肉、ね、神様に喜ばれない肉、汚いものを汚い肉の頑張りで削ぎ落とそうしても無駄なんです。で、なんかお坊さんが滝に打たれて修行して、で滝に打たれたら清くなるか、違うんですね、清くならないんです。肉の頑張りを、肉の汚れを肉の頑張りで何とかしようとしても、結局汚いまま肉は、ね、削ぎ落とされない。お酒を、ね、頑張りでやめようとしても結局また飲んでしまう、ね、パチンコをやめようとしても、ね、女遊びをやめようとしても頑張りではなかなか、ね、できない。たとえやめている期間が長くなったとしても、結局肉のうずきでまたやってしまうものですね。そこで御霊なんです、ね。ローマ人への手紙の8章、一節から読んでいきますと、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アメン。これ原理って訳されてますけど、ギリシャ語ではノモス、要するに法則です、ね、韓国語では法則と書いてありますね。イエス・キリストにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したんです。アーメン。
要するにどういうことかって言ったらね、今日本語で聞きながらアーメンは言ったものの、本当にはっきりは分からないでしょ。なぜかというと、はっきり分からないんですよ。あんまりやってないから、馴染んでないものに対しては大まかに分かったふりをしていただけで、私たちはよく分かってないんですね。道端にたくさんの車が行ったり来たりしてるよね。 で中には青信号 なのにあの法則を無視して、ね、発進してしまう、あの、赤信号の時に、ね、法則を無視して発進してしまうっていう、あの車もあるよね。でそれを やるとどうするかって言ったら、ね、必ず事故に当たるんですね。でどういうことかって言ったら、赤は止まるべきことであって発信してはいけないんですよ。で私一人で勝手に発信したところで他の人は止まっているんですね。だからその赤信号を、ね、発信したことによって向こうが青信号になっているのに、ね、赤で止まっていなければならない人が発信していっちゃうから、結局はカチャーンって事故に遭うんですよ、ね、だから私が無視したところで、ね、あの無視した分、ね、あの無視されてそれを、ね、あの多めに見てくれるかって言ったら見てくれないんです。法則というものは必ずその通りになるんですよ。だからどういうことかって言ったら、自分たちが、ね、あのやっていることというのが、今まで失敗したのは青信号の時に行ってなかったから失敗、赤信号の時に止まらなければならなかったのに、ね、止まらなかったから失敗した、ね、黄色信号の時にね、次の信号が私に何を指示するのか、それを待たずにして勝手に行けっつって行っちゃったり、止まれっつって止まったり、ね、しちゃって、ね、あのおかしなことになっちゃったということなんですよ。だから法則を守ると、あの事故がない。で世の中の信号はね、守ってもね、私が今言った通り守らないやつがいたら事故に当たるんですよ。でもあらゆる世の中の仕組みは失敗というものはつきものになっているんですけど、神が私たちに与えてくださったこの契約には、ね、失敗もなければ、その契約事故、それがね、守られないということは一切ないんですね。だからこの信号、青信号、赤信号、黄色信号、それを自分の身を守るために私たち今守ってますよ。でそれと同じように御言葉をね、御言葉が今青信号なのか赤信号なのか黄色なのか、それをしっかりと見て、そしてあの私たちも守っていくべきなんですね。で赤青ね、それを守ったところで信号機が皆さんを報いてくれましたか？報いないよ。ただね、皆さんを守ってあげたって言ってるんですよ、信号機は。赤と青で、ね、守ってくれたから、信号守ってくれたから、私はその報酬として、ね、ぶつからないように私もあなたを守ったよって信号機が言ってるのね。でも神の、ね、この赤青を守ったところにはね、何があるかって言ったらね、お守りがあり祝福があり、ね、その守った人への報酬がつきものなんですね。だから私たち一人一人はしっかりと守るということによって、ね、その報酬を得なければならないんだけど、守るためには何をしなければならない。今まで自分が失敗してきたその失敗そのものを、ね、もう亡きものにしなければならないから、癖通り習慣通り生きるということではなく、ね、もうしょうがない、もう私はこんなもんだからと言って諦めて生きることもなく、ね、何をするかって言ったら、今までは御霊の法則にあの沿って生きなかったから私は失敗した、ね、悪い習慣においても仕事においても人間関係においても、でもこれからは、ね、主の法則に乗っかって私たちがすることによって、ね、私がすることによってこれからは失敗しないというところに私たちは、ね、自分を、ね、こう変更していかなければならないんですよ。
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理、ね、この法則が罪と死の法則からあなたを解放した。ですからここに法則が2つ出てきますね。でどちらがの法則が勝つか、どちらの法則が負けるか、ね、罪と死の法則、そちらの方が負ける側です。そしてイエスキリストにある命の御霊の法則、これが勝利する側です。ですから皆さん、ね、この肉の行い、これどうしてもやめられないって、止まらないって、これはこの命の御霊の法則に乗ることです。こちらの権威、ね、要するに御言葉の権威、これに乗ることです。あの信号機には、ね、ブルドーザーみたいな力はありません、ね、ただ光るだけですね。 信号ただ光るだけのになんであのトラックを止められるんでしょうかね。不思議ですね。権威があるからです。もし皆さんが懐中電灯ね、信号あ光っただけでトラック止められる、ね、皆さん懐中電灯でピカッとやったらトラック止められるか、ね、懐中電灯にはそんな国家の権威はないから止まりませんね。信号機にはあるわけです。要するに御言葉、これが権威づけのもとです、ね、この御言葉が
止まれって言ったら止まる。
要するに皆さんが信仰を混ぜてイエス・キリストの命の御霊の法則、ね、これに従って歩んで止まれシグナル出すんだったらお酒の暴走、ね、怒りの暴走ピタッ、ね、止まるんです。命の御霊の法則、すなわち御言葉に従って歩むということ、これに従って歩むんだったらもうどんなに暴走するトラックでも、ね、信号によって止まります。御言葉はそのための権威づけです、ね、信号は権威があるからトラックを止める力があるわけですね。信号そのものにブルドーザーの力があるわけではありません。皆さんにも、ね、何 も, もう鉄のような意志とかもう筋肉筋肉鍛え上げた腕力とか必要ないんです。御言葉に従うこと、これによって、ね、この御言葉に従うことによって権威付けが与えられて、そして暴走するもう酒の欲、ね、肉欲、ね、怒りの欲、ね、そういったものを、ね、ストップさせることができるわけです。でこの、ね、イエス・キリストにある命の御霊の法則、これが罪と死の法則からあなたを解放した、ね、この世は諸々のね、原理原則法則というものがありますね。でそれに縛られてるから、ね、人はこの地上にと、ね、どまって、ね、皆さん空を飛ぼうとしても、ね、飛べないわけです。皆さん髪の毛を上に引っ張っても、ね、飛ばないですね。これ作用反作用の法則があるから、上に引っ張る力があれば下の方にもブーって踏ん張る力でそれで上に浮かないんですよ、どう頑張っても。それと同じ ねお酒とか、ね、女遊びとかそういった肉欲、欲望、ね、これ肉の力でうんって頑張ってもその頑張った分の反動でしたかったなしたかったなしたかったながね、反作用反作用の法則に縛られて、ね、結局もっと戻ってしまうんですね。法則に対しては法則で対抗するんです、ね、空は飛べない、じゃあ飛行機に乗れば飛べますね。飛行の法則というものがあるからですね。あれも不思議でね、翼の上に流れる空気と下に流れる空気の違いで上に浮力が発生する、まあちょっと物理の原理はよくわからないんですけども、とにかくそういう法則に乗ったから飛行機は飛ぶし、飛行機に乗った人は空飛べるんです。
それもね、羽ばたきもしないじゃない。私ね飛行機一つ乗ってるけど、こんなやって乗ってないよ、私は座ってるよ。ね、法則に乗っ取ってっていうことは何かって言ったらね、今私たちはね飛べない癖していつもねってやってるね、それでいつも疲れてる私たちの人生ということなんだけど、法則に逆らって生きてるんですよね。だから逆らった生き方でね、いつも不安にね、おののき、人間関係悪くなる、仕事がダメになる、あれがダメ、これがダメっていう、これ全部ダメになっているのは何かというと、法則に反しているからダメになっているんですよ、ね、でどうなんで人と仲良くしていくためには信頼を得なければダメでしょ、柔和じゃなきゃいけないでしょ、愛してあげなければならないでしょ、使えてあげなければならないでしょ、尊ばなければならないでしょ、こういったものが全部法則としてあるのに、それをしないで人と信頼だけを築いていこうとするでしょ。だからね、信頼関係なんか築けないんですよ、ね、法則というのは何かって言ったら、本当に飛行機の切符を買えば、ね、飛行機は乗れますよ。で乗っているところで自分が何にも踏ん張らなくていいんですよ。でたまってその椅子に座っていれば、ね、乗って自分が行きたいところにちゃんと運んでくれるんですよ。それと同じように私たちがこの命と御霊の法則、御言葉の法則に乗っかっちゃうんですよ。どうやって、イエスの御名によって飛行機や切符で乗るよね。私たちは命の法則はどうやって乗るかって、ここにある我が主イエスって書いてあるじゃん、ね、イエスキリストにある、ね、御霊の法則によって それに乗れるって書いてあるんですよ。
エス様はどうやってこの、ね、肉の法則に勝利されたか、まず3節では、ね、肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。アメン。ですからイエス様は十字架上で、ね、自らの肉において罪を処罰されました、ね、肉サークス、ね、この肉の法則に従って歩む人間と同じ形でもってイエス様を来られて十字架上でその肉を処罰された。ですから皆さんがイエス様を信じる信仰によってイエス様と一体化され、イエス様と一つとされるとき、皆さんもイエス様が十字架上で成してくださった肉の処罰が皆さんにも適用されて、肉の力ではどうしようもできなかった物事がイエス様を信じたことによってできるようになるんです。肉が処罰され、肉のうずく、ね、もう酒の欲とか、ね、こういう遊びの欲とか、ね、そういった悪い欲、これは十字架上で処罰されて、ね、もう死刑にされる。で4節、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためです。アメン。で肉にある人は律法の要求を到底全うすることはできませんけれども、ね、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中には律法の要求が全うされるんです。で、さらに5節、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。アメン。でもう徹底的に肉の思いは神様に対して反抗するもの、神様の律法を全うできない、肉は御霊に反抗する、そして御霊は肉に対して、ね、反抗して肉の行いを殺す。ですから、ね、結局のところどちらに乗るか、ね、飛行機に乗るかそれとも車に乗るかのようなもので、命の御霊の法則に乗るかそれとも自分の肉の思いに乗るか、結局このどちらに乗るかというのは皆さんの意思決定の問題です。
あの、ね、不思議なことに皆さん、ね、意外とやってるんですよ。どういうことかって言ったらね、イエス様信じる前っていうのは、ね、パチンコなんかもう罪だと思ってなかった、あの遊びの一環と思ってたんですよ。だけどある時ね、イエス様信じてからなんかパチンコ屋に行くのがね、心苦しくなってくる。なんかこんなのやっちゃいけないよねって、やりに行ってからね、楽しんじゃなくてなんか苦しんでお金使ってるの、やっちゃいけないよね、なんか、こう、まあ、やめなきゃいけないのに今日もやってるなとかね。何かって言ったら、もう中でもうすでにね、肉の思いと霊の御霊の思いがね、もう中で戦ってるんですよ。でそのうちダメになっちゃう、もう行けなくなっちゃう、教会行けなくなっちゃうか、ね、パチンコ屋行けなくなっちゃうか、たくさん見ましたよ今まで私、ね、ある人はね、パチンコ屋になっちゃう人もいるね、教会に行けなくなっちゃう。そういうあの肉と霊の戦いがバーッとあった時に、肉に従う、ね、人はパチンコ屋行って教会に来れなくなっちゃう。一回戦いをやったものの、ね、負けてるんですよということだけど、その戦いがあった時に、やばい、やめようということでやめる方向に行っちゃった人っていうのは、何か肉の思いじゃなく御霊の法則やってはいけないよっていう、その御霊の法則の方に自分をこうね、生かしたっていうことでしょ。だからあらゆることが自分も知らないうちに嘘つくのやめよう、これも御霊の法則なんです、 やっちゃいけない、あれやっちゃいけないということが、で全部御霊の法則なんですよ。その御霊の法則が私たちをうずくときに、その法則にのっとっていく人というのはどんどんどんどん勝利するんですね。パチンコやめたら勝利じゃん、ね、お酒やめても勝利だよね。女遊び やめても勝利だ、ね、喧嘩するのやめても勝利だ、悪口言うのやめても勝利だ、ね、皆さんこう考えてください。自分も知らないうちに私これできなくなっちゃった、自分も知らないうちに私これもこれもこれもこれもこれもできなくなっちゃったというのが私たちの中にはあるんですよ。だからリスト作りというのは本当に必要ですよ。自分の中にまだ残っているリスト、ね、良くないリストは何なのか、そして今自分から離れたリストは何なのか、ね、離れたリストが知らなかったら残りのリストの片付けはできない、ね、自分も知らないうちに、ああこれがイエス様信じて私でもやめられたやめられたやめられたと、やめたリストをしっかり持っている人は、ね、今度やめることに対して自信を持つようになる。だからイエス様に会って自分に昔あったんだけど今はないものというのをこのリストを見ればわかるじゃん、ね、それでチェックをして、あ、これは離れた、これは離れた、これは離れたということをしっかりとそのリスト作りをして自分が離れたものをよく見るんですよ。そうすると離れた分だけ次のものを挑むときに、離れた成功した分だけ次のものがやりやすくなる、ね、国を覚えたときにね、区一は区ってね、もう一番最初から最後まで区まで行くのにすごい時間かかりますよ。でもそれを完璧に覚えてしまったらね、もう本当に2の段から9の段まで行くのに1時間ぐらいかかったのがもう本当に5分足らずでバーッとできちゃう、ね、それと全く同じなんですよ。覚えたものはね、覚えているようにゆえにすっごい力があるからバーッとできちゃうんですよ。だから私は今日皆さんに言いますよ。皆さんがイエス様信じる前にあったものなんだけど、イエス様信じてから離れたもの、最近イエス様に会ってね、ああこういうことができなくなっちゃったとか、とそういうものをリスト作りしてください。そしてそれを通して、ああこれもやめられた、これも良くなった、これも良くなったということが次の良くなるためにいろんなことができるコツなんです。
ですからこの肉の行い、ね、どうしてもやめられない、どうしても止まらない自分の性質、これを何とかしたいということであるならば、命の御霊の法則に乗っかることです、ね、この御霊の法則にじゃあ乗っかるって具体的にどうすればいいのか、ね、これ要するに肉に勝利したお方、この肉の思い、肉の法則、これに勝利したお方にお願いすることです、ね、肉に勝利したお方、ね、肉を処罰されたお方、例えば、ね、河合先生が肉に勝利した方、肉に処罰したお方だとします、ね、目に見えますね。でじゃあ命の御霊の法則に乗るには、要するに河合先生にお願いするんです。とか私が、ね、もう居眠りしそうになった時いつでも打ち叩いてください、ね、私が、ね、何か、ギャンブルに走りそうになったら、ね、打ち叩いて、ね、それを正しい道に戻らせてください、四六時中私についてきてください、河合先生お願いします、ね、いや河合先生はですね、できません、ね、肉に勝利したお方ではないんですね。また完璧なお方ではないんですね。イエス様、このイエス様にお願いするんですよ。肉に勝利したお方、ね、十字架上で肉を処罰されたお方、イエス様、このお方に、ね、お願いして、どうか私が、ね、もう肉に走りそうになった時はどうか私を、ね、正してください、ね、もう礼拝中もう居眠りして神さんに申し訳ないことをすること、このどうしようもない性質をイエス様どうか助けてください、ね、願い求める必要があります。願い求めなければどうしようもないんです。
今ねふっと思い出したんだけど、この教会開拓してからね、少ししてからかな、今もう水野さんもう忘れてるんだね、水野さんね悪い友達と一緒にねつるんでねパチンコもやったりしたよね。そう、ああ覚えてる、パチンコのカードをね私彼に聞きましたよ、 聞いてパチンコをやるのは分かったんです。それでそのカードをしたいのって言ったら、あのしたくありませんって言ったら、したくないんだったらそれちょうだいって言って、それを取り上げました。そしたらパチンコやめたんです。そうなんですよ。だから統合を取り上げちゃうんですよね。だからそれはお互いの信頼関係でしょ。彼が私を信頼してるから、ね、それを私に話すし、私はそのために協力できないかなと思ってるから、いやあのカードをちょうだいっつって、それでカードを私は預かりました。でそのカードを預かってから彼がなんかパチンコ行ったって私聞いたことないですね。ということだから、ある人はね、お金があると良くないことをするからっつってね、本当にお金を預けてましたね。もうそれで私がどっか行った時もね、電話かかってきて、いくら欲しいんだけどって言ってると、まあ確かにね、あのそのお金を私が預かってるからあげなきゃいけないんだけど、どっか行ってる時に飛んで帰ってきてそのお金をまた差すっていうことをしなきゃいけないんだけど、でも喜んでしました。喜んでします。なぜかというと、その協力をすることによってその人がね、その悪いその私生活の面々がちょっとでも整理整頓できて、で苦しむということがなくなったら、それでも上等だと思ってる。1ヶ月それをするとどうなるかって言ったらね、いつもお金ポンポンポンポンなくして、もうお金がもう月はもう半分もいてないのにお金ないんですね、でそういう人だったんだけど、そのお金を預けることによって、ね、あのもうあのいくらくださいって言ったら、使ったお金、前持ってったお金をどう使ったのか、それあの全部見るんですね。で今度持っていくお金は何に使うのかまだ聞くんですよ。だから今まではポケットにあるものを気分屋でもこうやって使ってたものが、今度はそうはいかない、何々をしましてたということと、今度持っていくときにはなんでこんなにいるんですかって言ったときに、これとこれとこれに使うからですということによって、それを管理するじゃないですか。そうすると1ヶ月経ったときにお金残ってるんです。いつもは月の半分も満たないうちにお金がなかった、ね、それなのに1ヶ月過ぎたときに見るとお金残ってるんです。でそれを何ヶ月かやってるうちに、あのその無駄にお金を使うっていうことがなくなっちゃうのね。でだからどうするかって、1週間が成功したら、ね、何ヶ月かしたら今度2週間にしてあげるとか、10日にしてあげるとか、それでお金をどんどんどんどん実行責任のもとで生活ができるように、徐々に徐々にその人に戻していくということをして、その悪い癖から治ったという人がもう何人もいるんですね。人は言ってますよ、なんでそんな面倒くさいことまでやるの、ね、お金を預かってることだから変なことになっちゃってね、あの預かってもいないお金をたくさん預けたとかね、そんなことになってたらどうする。いやいやそれはダメですよ、もうちゃんといくら預けましたってちゃんとやるから。だから私たちは兄弟姉妹だから、ね、自分の始末に負えないことというのは、お互いがね、見張り、戒め合い、励まし合い、導き合い、そして主の道行かなきゃいけないんですよ。主の道行くなんですよ、ね、さておきあなたはもういいから私たち行くようはできないから、うん、だからその法則のことをね、よく考えて、相手にこの法則が足りないなと思ったらそれを気づかせて、そして本当に法則にのっとってお互いが行くということを、これからも本当に続けていきたいと思います。
ですからもう志の中で本当に主に喜ばれるようになりたい、ね、主の道を歩みたい、まずこの志、主を恐れ敬う気持ち、主を愛する気持ち、これがあることがまず前提条件です、ね、主を恐れ敬わない、ね、今の自分、ね、これが何が悪いんだ、ね、もう心を固くなにして我が道を行くということになるならば、ね、まあ、確かに人には自由意志はあるんですけど、しかし主は見ておられます。もしその人一人がこの交わり全体を怪我して、ね、もう分裂、いさかい、嘘、偽りをはびこらせるような、ね、またもう本当に険悪な雰囲気を振りまくようなことを、ね、しているならば、主の御手が、ね、下されてしまって、その人だけを、ね、扱われるということもまたあるわけです。ですから本当に私たちは気をつけるべきです。 どうか皆さんは、ね、今の自分自身が本当に主の御霊に従って歩んでいるのかどうか、また主の喜ばれる道歩んでいるのかどうか、御言葉に照らし合わせて、そして本当に主に喜ばれる道、これを選択して、で、ね、自分の思い、自分の肉由来、あるいは悪魔サタン、暗闇から来るもの、これも退けて、そして本当に主の道にあって、祝福の道、幸いの道を歩んでいき、豊かな実りを結ばせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
これから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれが与えられている戒めや、また進め、また決心、それを主に向かって祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。毎日私たちの前に置かれているその道を、本当に習慣で癖で何にも考えないで、私たちは歩みっぱなしで、そして滑りつまずき、そして本当に苦労して悲しみ、そして嘆いてばっかりです。主よ、私たちは今日の御言葉を通して、今私たちの歩む道、今志しているその計画の一つ一つが上から来たものなのか、さあ、なかったら自分の肉の思い、その欲によって、そして悪魔サタンから来たものなのか、それを見極めるその力を必要としている私たちであることを、今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。上から来るその知恵は第一に清く、そして主よ、本当に尊さがあり、そして純粋であるということを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。上から来るその知恵、そしてその志であるならば平和であり、そして平和が溢れるということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちがこれらの見極め方を通して、今の私たちに関わる人物こと、そして自分のビジョン、進むべき道において、主よ、こういったことが本当に確認されて、そしてしっかりとつまずくことなく、騙されることなく歩むことができますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。純粋であること、それが本当に私たちの条件です。そして主よ、私たち一人一人が本当にシンプルに清いものとして、あなたの平安が溢れるものとして歩むことができますように祝福してください。今日も私たちがイエス・キリストに完了を学び、そして私たちも完了でありますように、あなたが私たちに優しく親切であったその憐れみを私たちは受けましたので、私たちもそのような良い実を豊かに結んでいくことができますように、主よ、あなたが助けてください。エコひいきがなく、偽りのない、そのあなたの実を結ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたから来たものであるかどうかを見極めるその力、それをあなたがガラテヤ書の御言葉を通しても、またヤコブ書の御言葉を通しても、またロマ書の御言葉を通しても、主よ、あなたは幾度もなく私たちにこれを確認しなさい、点検しなさいと言っています。主よ、御言葉で今の私たちの様を確認し、点検して、そしてその正しさを、主よ、本当にイエス・キリストにあってしっかりと覚えて、その正しいとされたその道を、その人を物ことを歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。主よ、あなたが十字架上で肉を処罰してくださり、そして私たちも信じるあなたのその信仰によって、私たちはあなたと共に肉が十字架につけられて、そしてそれらは殺されるものです。肉、このうずき、それは我慢すれば反作用が起きてしまいます。しかし私たちがイエス様のその十字架、イエス様を信じる信仰、これによってこそ私たちは救われます。それでイエス様、助けてください。どうか人格であられ、そして今我らの祈りを聞いてくださっているイエス様、どうかあなたが今一人一人祈っているその祈りに聞いてくださり、答えてくださり、あなたが確かに生きて力強く働かれる主であるということを我ら一同ともども知ることができ、作り変えられて誠に生 生きておられるあなた、あなたに栄光を返すことができますように。どうか一人一人を助けてください。ますます豊かな実り、御霊の実を豊かに結び、肉の行い、これはますます死んでいくものでありますように。そしてまた私たちが本当に霊の目が開かれ、御言葉によって暗闇の声とイエス様の御声、それをはっきりと聞き分ける、この耳をますます培うことができますように。そしてあなたの御声を聞いたならば、それに従って歩み、またあなたがこれをしなさいと言われればする、するなと言われればしない、この志でもって本当にあなたの入念にかなった歩みを選択し、それに踏襲して生き続けることによって祝福されていく一人一人でありますように。あなたが一人一人のその祈り、心の願いを聞いてくださる主であることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
そこまでいたします。引き続きそれぞれが主の御前でいただいている言葉を持って祈りましょう。